今日は2025年10月19日、喋り足りない部の日報です。卑屈なのに人が大好きなマイコーです。日頃は喋り足りない部という30代会社員のゆる雑談ポッドキャストをやっておりまして、この日報はそのスピンオフ番組です。はい、本日はですね、雑談系ポッドキャストボリューム4という企画への参加会です。といっても、この雑談系ポッドキャストの日、通称雑ポデーというのは、マイコーの元番組、この日報はスピンオフ番組なんですけど、もともとやっている喋り足りない部という番組で主催している企画でして、じゃあなぜそこに参加しているのかということで、ちょっと説明させていただきますと、この日報のね015の回でもアートワークを書かせていただいたっていう紹介をしている三八西東さんという番組さんがあるんですけど、三八西東さんがザツポでボリューム4に参加してくださる予定だったのですが、今回ねちょっと急遽どうしてもの事情で配信が当日中にできなくなってしまったということで、まあ、雑ポデ期間に配信ができないということはその枠が空くっていう形になって、ですでにね喋り足りない部の X アカウントとかでは40番組での開催ですみたいな感じで告知をしてしまってたんですよ。でプレイリストを最終的に参加番組さんでいつも雑ポデっていうのは作ってて、まあ、40番組なら40番組分の雑ポデ用のエピソードをまとめたプレイリストを公開してるんですけど、まあ、40番組って言ってしまってることにより、もしかしたらあれれ39番組しかないよってなっちゃう方がいるかもしれないし、まあ、そうなった時にどの番組がないんだってなったらちょっと申し訳ないなという気持ちもありまして、っていうのを全部ここで説明するんですけど、まあ、これも三八西東のね起死回生さんに先に話してから話をしてるんですけど、もちろんちょっとねそういうことで、まあ、40番組と言ってしまっていて、でまあちょっとまあもしかしたら39番組しかないってお気づきになる方が出た時にちょっとあれかなと思いまして、で急遽というか、もともと喋り足りない部でだけエピソード出す予定だったんですけど、喋り足りない部の日報でも参加するという形にして代打で入っております。なのでね、三八西東さんでもそのうちね、もしかしたら雑ポでボリューム4に近い回が出るかもしれないと期待していますが、まあ全然そのプレッシャーをかけるという意味ではなく、ぬるっと出たとしたらね、それはそれでプレイリストに入れさせていただきたいなと思いますんで、これからも楽しみに配信聞かせていただきますっていうのと、予告編のエピソードがマジで面白いので皆さんぜひ聞いてみてほしいです。テレビ戦士の話とかね、ピコの話とかね、私には刺さる話がいっぱいありました。はい、です。でね、喋り足りない部でそのやってる雑ポデーなんですけど、雑ポデーにはオープニングトークテーマっていうものを設けていまして、まあこれ説明するのもやぼかなって思うんですけど、説明しておくと、まあ、雑談系ポッドキャストの日だから自由に雑談をしてほしくて、っていうことは雑談の内容をこっちが指定するのって、その主催側からこれについて雑談してくださいっていうのってすごい野暮かなと思ってたんですよ。なのでテーマ自由でやろうと思ってたんですけど、まあ、とはいえちょっと共通点があった方がお祭り感が出たりとか、まあ、なんか会話のきっかけってあるじゃないですか。なんか相手から話しかけられて、まあ、何でもいいんですよ。天気の話の天気の話とかから話が始まって全く関係ない雑談に行ったりするから、まあ、そういうことがあるので、雑談系ポッドキャストの日ではボリューム1の時からオープニングトークテーマっていうものを設けてます。でオープニングトークテーマっていうのは冒頭でちょっとだけでも話してくれれば OK だし、まあ自由は自由なんで本編でもずっと使ってもらってもいいですっていうトークテーマなんですけど、それが今回は話したいけど話せてないことになってます。でですね、話したいけど話せてないこと、この日報ではね本編とは違う話をしたいなと思ってて、話したいけど話せてないこといっぱいあるんで、でね今話したいけど話せてないことはもう私のもう最近の推し活話、具体的にはこの日報でもね何回も取り上げてるマーゼルと花ちゃんの話、それからねザ・ラストピースのね話したいなと思ってます。いやザ・ラストピースめっちゃ良かったですし、個人的にはねカンタさんとリョウトさんがトレーニーで残ったのがねすっ っごい嬉しかったですね。2人絶対 BMSG で活躍してほしいなって思ってたので、もちろんスターグローのデビューも嬉しいんですけど、それだけじゃなくてね、トレーニー側にもね、いっぱい今からね、あのデビューが楽しみな方が残ってるっていうことがとても嬉しかったです。いや、マーゼルと花ちゃんの話、いろいろ話したいことあるんですよ。あの、直屋さんの、マーゼルの直屋さんの、蜷川美香さんのね、なんかイメージ動画みたいなのが出てて、いや、なんか本当、なんて言ったらいいんだろう。私が高校生とか中学生ぐらいの時の、とか大学生ぐらいの時の、ジッパーっていう大好きだった雑誌が、まあ今もあるんですけど、ちょっと雰囲気変わってて、そのジッパーによくね、蜷美香さんのプロデュースで、あの好きなね、あの方のなんかグラビアとか載ってたんですけど、それをめっちゃ思い出しましたね。今の時代ね、ジッパーあったら直哉さんの蜷美香さんプロデュースの写真とか載ったらかっこいいよなみたいな感じで、まあ、今の時代にジッパーあったら、その当時のジッパー、ね、あったらかっこいいなとか思ったり、まあ、あとはね、まあ、また直哉さん話なんですけど、直哉さんと竜宮城の富田裕樹さんがダブル主演でセラピーゲームっていうね、あのドラマが放映されるっていうことで、私はね、このちょっとなんて言ったらいいんでしょう、 BL ものドラマっていうのが苦手で、あまりこう見たことがなかったんですけど、ついに今回は見るべきかっていう、まあ、っていうのも竜宮城もね、あの結構好きなんですよね。アブちゃんが、あの今ちょっとプロデュースから外れてますけど、女王蜂というバンドのアブちゃんがプロデュースしてるグループでね、かっこいいんですよね。これもオーディション見て、喋り足り内部でオーディションの感想を言ったりしてたんですけど、0年0組っていうオーディションから生まれたグループで、でね、まあ、もうそのお二人がね、まあ、お二人ともが実は元スターダストプロモーションっていうね、私はスターダストプロモーションの私立恵比寿中学がとても大好きなんです。なのでね、もうこれね、完全にちょっとあのスターダストプロモーションの影響をめっちゃ受けてると思うんですけど、なんかちょっとね、あの人を見た時にね、スタダ顔っていう言葉があるんですけど、スタダファンの間ではスタダ顔がね、判別つくようになってしまいましたということで、まあ、それね、富田さんの時も思ったし、直哉さんの時もちょっと思ったし、あとね、 BMSG で言うとケイさんもちょっと思ってたら、ケイさんもだったんですよね。だからもうこれ病気なんじゃないか、スタダファンの人の病気なんじゃないかなと思います。はい、ということで、であのそのあのニュースもあったりとかで、まあ、すごい楽しみなことがいろいろありつつ、マーゼルね、もう本当活躍の場がすごい広がってて、なんかね、マゼダンもあってて、あの Hulu でね、あのマーゼルのダンス番組やってたんですよ。もう完結したんですけど、でも本当ね、 Hulu 入ってて本当良かったのですよ、ね、とかだし、もうなんか本当に露出が増えてて、なんかエイキさんがね、また運動系のあのいろいろな企画に出たり、オールスター感謝祭にも、大感謝祭にも出てたりとかして、すごい目覚ましい活躍を見せてたりとか、いやもう本当8人それぞれがやっぱすごい素晴らしい、いいなって思いました。いや、この話もっとしたいんですけど、ちょっと本編の方でもするとしまして、いや、なんかそんな話をね、本当にしたいんです。話したいけど話せないこといっぱいあります。もうマーゼルに関しても、花ちゃんに関してもね、いや、もうこれまでのね、新曲全部いいんですけど、なんかマイボディめっちゃ良かったですよね。マイボディがね、普通にあのなんだろう、楽曲化される世の中ってすごいいいことだなって思いますね。やっぱ最近はもうあのなんだろう、 K-POP ばやりで、まあ、言ったらルッキズムな世の中で、普通の体型の人も太ってるとか言われるような世の中だけど、なんかそのね、マイボディの歌詞の中に、なんかあなたがどんなに愛しい人でも私の体は私のものだからっていうような歌詞があって、まあなんか、まあ、人がジャッジするようなことじゃないみたいな感じのメッセージ性なんですよね。まあ、これってやっぱり花ちゃんのパフォーマンスがキレキレだからこその、まあなんか説得力みたいなのもあると思うんですけど、やっぱいいよなみたいな風にすごく思いました。いや、もうめっちゃこれすごい話したいことがいっぱいある。ラスピの話もすごい話したい。もちろんこの今回の日報の尺だと全然収まりきれないのですが、本当にね、ラスピー良かったなっていうか、ブラストオフがめっちゃ好きですね。私は結構あのなんだろう、 BMSG の中でマーゼルが特に大好きっていうのは、やっぱ曲のね、ポップさが結構好きなんですけど、あの BE:FIRST は結構本当にゴリゴリかっこいいみたいな感じじゃないですか。マーゼルは結構ね、あのポップな ライトな感じの曲も多いんですよ。そこが両方あるのが魅力かなと思ってて、やっぱグループごとにカラーがあるのかなと思ってて、で言ったらスターグローはね、なんとなくなんだろう、近寄りがたさ的にはって言ったら変かもしれないんですが、その中間ぐらいのようなイメージがしてるんですよね、個人的には。で、まあ、その中でちょっとなんだろう、ムーンチェイサーみたいな爽やかめの曲もあれば、今回私が今言ったブラストオフみたいな、なんかかっこいい、まあ、ブラストオフって結構ね、初めて聞いた時にマスタープランに結構似てるなって思ったんですよね、 BE:FIRST の。でなんですけど結構ねかっこよくて、なんかで振り付けも確かレイナさんでしたよね、ブラストオフってね、マスタープランと一緒で、なんかね結構似た雰囲気の曲というか BMSG らしい曲、なんか日高さんも確か好評の中で言ってましたね、こういう BMSG らしい曲をかっこよくパフォーマンスできてほしいみたいなことも言ってたような気がするし、なんかすごいかっこいい曲でしたよね。いやなんか本当スターグローまた違う形のグループが見れそうで、それも楽しみです。はい、まあ、もうとにかくね全然見れてないコンテンツいっぱいあるので、その話を、まあ、話したいけど話してないことが何かっていう話だけをねこの日報の中では今日はしたんですけど、またねまとめてがっつりと話していきたいと思いますので、ぜひぜひねよかったら聞いていただけると嬉しいです。はい、ということで2025年10月19日しゃべり足りない部の日報でした。また撮ります。